僕はずっとインドアだって言い張ってるんですけど、
うん、
人生ずっとね。
はいはい。
特にまあ YouTuber になってから撮影も編集も嫌だから、もう真のインドアですよ。
うん。
真ドアですよ。
俺が言おうと思って我慢したやつが伝わっちゃったね、電波に乗って。
我慢してないよ。液体が気体になって届いちゃってる。
届いちゃったか。
真ドア。まあ中点入りますよ。真ドア。
あ、新ウルトラマンみたいに？
ああ、ゴジラじゃないのもう時代は。
ああ、まあごめんごめん。ウルトラマンかな。
新ゴジラ。ああ、そう、へえ、うん。え、ゴジラが最初？新シリーズは。
新、そうかも。新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、新ウルトラマンですね。
仮面ライダーはどこよ？
ああ、ウルトラマンの後だ。
ああ、詳しいね。真に詳しいね。
真に詳しい、俺。
詳しいんだね。
いやー、違う。最初につけないと。
最初につけないと。まあ、そっか。
真はね。
ワンノイズムがね。
そうそうそう。
いいんですよ、ワンドさんの話は。どうでもいい。まあ僕は新ドアなんです、改めまして。
アンノイズム入っちゃってるって。
だけどね、そのインドアじゃなかった時期っていうのが実はあるんですよ。
まさか。
それがでもカブト君も知る時期が被ってて、
うん、
大学4年から YouTube 始めるまでの間、
うん、
ここなんですよ。これがインドアじゃなかった。
ピンとこないな。
だから大学4年と社会人の2年間ですかね。
はいはい。
これっていうのが何かというと、ショート動画を作りまくってた時代なんですね。
はいはい、あったね、そういう時期も。
うん。まあざっくり言うと大学4年の間はバイン時代ですよ。
うん。
で、その後2年間はバイン余韻時代です。
バイン余韻？
バイン余韻。
バインは終わっちゃったもんね。
そう。バインは終わっちゃったのになぜか6秒の縛りでツイッターに動画を上げまくってたんですよ。
はいはいはい。
それがバイン余韻時代。
ああ、いいね。インフン出て。
うん、ありがとうございます。で、やっぱショート動画ってなると、作り込みよりワンアイディアだから、
うん、
外を出歩きまくってネタを探してたんですよ。
はいはいはい。ああ、本当はすごい偉いね。
そう。やっぱ家の中はもう見たから全部。
うん。
もうね、アイディアとして見たから、外出るんで、だからその時期はインドアじゃなかったんですよ。
はい。
それが YouTube 始めると長尺動画を頑張り始めるわけですからインドアになったんですね。
ああ、なるほどね。
そう。なんだけど去年あたりから昔のアウトドア時代にね逆行し始めたんですよ。
はいはい。
それがなんでかっていうとショート動画をまた作り出したからなんですね。
なるほど。
そう。YouTube 始めたての頃は長尺動画しか戦いようがなかったですけど、
うん、
ショーツってのが出てきましたからね。それで、なんで去年からかっていうと、ショート時代はもっと前からですから、
うんうん、
ショーツが始まったのは。去年の高橋の出世作のクリエイティブジャブっていうのがありますね。
それ言ってるのごめんけど、高橋だけ。
だって俺の作品だから、もはや。
言い過ぎ言い過ぎ。あれでしょ、どこだっけ、どこの曲だっけ、どっかの曲の作品でしょ。
極東電子台ね。
極東、変な言い方。あれね。極東電子台。
極東電子台っていう制作会社ね。
ああ、そうですか。あれそうなんだ。
あ、これ言ったことなかったか。
明石家さんまの番組とかも作ってるよね。
それなんか近いけど違うんだよね、確か。あ、でもそうなんかな。あ、そうかも。そうだね。だから、会社名が番組名になってるタイプの番組なのか、あれは。
あれ？ちょっと待って、違うんじゃない？
いや、そうかも。ちょっと調べますか、せっかくなら。
で、まあ、電子代がテレビってことでしょ、多分。
そうだな。そうなると、ただのテレビ制作会社って言ってるのと変わりないか。
はいはい、普通に。てっきり俺その極東電子代って言葉は東京テレビのさ、結構政治的にやばい言い方かと思ってた。
極東って入ってるからね。
なんかね。
あ、今見たら、明石家電子代は入ってませんでした。
いやいやいや。
一緒だと思ってた。
はいはい。
まあ、有吉の壁とか、もや様とか、モニタリングとか、作ってるらしいんですけど、
うん、
まあ、そこが作ってる、ああ、かぶとが言いたかったのこれか、U-NEXT ですね。
ああ、そうそうそうそう。
そう、局では全然ないですよ。配信サービス。
はい、
はい、はい。で、まあ、配信されてるんですけど、その時期が忙しかったですね。
うん。
去年の6月。だから、長尺動画を諦めて、昔のショート動画時代にちょっと初心に戻って作ってたんですよ、あの時期。
はいはい。
で、それが去年からなんですけど、久しぶりに作ったからね、 やっぱ競技が違うの、ショート動画ってロング動画とは。
あ、すごい、陸上でも聞くよそれ。
いや、そうだね。いや、本当にロングはマラソンで、ショートは短距離と全く同じ特性だと思う。
まあまあまあ、同じそうだからな。
うん、まあでも、その、なんだ、一発逆転があるかないかで言うと、陸上とは全然違いますけど、ショートはあるけど。う
ん、はいはい。
で、まあ、それはそれでショートはやっぱ奥深いんですけど、ちょうど今それから1年経って6月？
うん。
なんか今月もめっちゃ忙しくて、なんか最近ずっと言ってるけど。
はいはい。
で、ショート動画をね、割と作ってるんですよ、最近も。
うん。
で、久しぶりに、まあ1年ぶりぐらいに結構作ってるんで、外に出るじゃないですか。
はい。
いろんな人に出会うんですよ、やっぱ外ですから。
誰？
まあまあまあまあ、需要って話しますよ。
もう。
まあ何の動画撮ろうとしてたかっていうね。
うん。
あの、頭ゾワゾワする金属の泡立て器みたいなやつ知ってます？皆さん。
ああ、知ってます。ちょっと前に流行った、数年前に。
そうだね。で、まあ、それの動画がよく流行ったじゃん。なんか赤ちゃんが、わーって気持ちよそうにしてる動画とかね。
うん。
あれをついに僕手に入れてね。
ずっと欲しかった。遅いね。遅いって。
いや、あれなんか子供とかいる家庭にはなんか落ちてんだけど、一人暮らしだと買うことないの、やっぱり。
RPG みたいに？
RPG？ いやいやいや。
そういうダンジョンでね。
なんかおじいちゃんが持ってたりしてね。
うん。
子供にあげたりとかして、あったりとかして。一人暮らしの家にはないですけど。
まあ、ないか。
そう、買って。で、まあ、知ってる人は分かると思うんだけど、まあ、それをいろんなものにやってみるみたいな動画なんですけど、
はいはい、
それの関係で公園に行って、地面にそれをやるっていうシーンを撮りに行かなきゃいけなくて。
なんやそれ、気持ちよくなるわけないだろ。
ありがとうございます、前振り。ぜひ見てみてください、皆さん。どうだったか。で、まあ、その地面にやるわけなんですけど、あの平面にやるの難しいの、あれを。
いやそうか、球体向けだもんね。
そうそうそうそう。結構、デフォルトを広げてやってもガガガガってなっちゃって。
はいはい。
なんかあれってスーって気持ちよくいくから、なんか気持ちいいのであって、ガガガガダメだなってなったんで、うん、だからその木の根っこに移動して、
うん、
そこにやることで、まあ、大地にやってるという風に見えますか？見えてくれって感じで、
はいはい。
妥協して木の根っこのとこでやってたんですね。
はいはいはい。
で、そういうのを結構やりくりしてたから、3秒ぐらいのシーンだけど、5、6分ぐらい公園にいたんですよ。
うん。
犬抱いたおばさまがね、近づいてくるんですよ。不思議そうに見てね、俺を。
うん。
警戒こそしてないですけど、多分。
うん。
何してるんですかって聞いてきて。
へー、やっぱ犬持ちバーは結構親近感あるね。
そうなの？
そうじゃん。やっぱペットを飼ってるような方は、世界が綺麗に見えてるから声かけてくれるっていう。
ああ、そういうことね。そっちが親近感が湧いてるってことね。
そうそうそう。
こっちは親近感湧いてないですよ。
こっちはもちろん湧いてない。
そう聞こえたから。
ああ、失礼失礼。そのおばさまが？
そのおばさまは何してるんですかって聞いてきて、自分でもびっくりしたんだけど、
うん、
これ俺の話ね、ほぼノータイムで、まず一言俺言ったの。
はいはい。
これ、あの、民族楽器で、って。
大嘘？
その後も続いて、
うん、
あの、地面に当てると、その地中の状態によって出る音が変わるんですよ、って。すごい文字量の嘘をついて。
めちゃくちゃ嘘じゃん。
で、まだ止まらないの、俺。
うん、
あの日頃からの音の研究してまして、で、あの、ちょっと回って調査させていただいてました、って。
なんでそんなことしたの？
へぇー、怖いってちゃんと帰ってきて、で、だから、俺もね、その、まあ、おばさんはね、普通に信じてくれて、なんか言ってくれてんだけど、
うん、
もう、カブトと同じで、自分のあまりの饒舌さに怖くなって、
いや、そうだよ。
めちゃくちゃ詐欺師向いてるじゃん、俺って。ほんと、つらつら出てきたの。
へぇ、怖い、疲れてんだよ。
でも、これで動画撮っててって、喋る気にはもうもちろんなれなかったの。
ああ、まあまあまあね、はいはい。
そう。にしてもだなってなって、
確かに。
で、俺本当にまあ詐欺師ばりのスキルを発揮したけどさ、
はいはいはい、変な自己評価
で顔もさ、
うん、
俺の顔、うん、その自分で言うのもなんだけど、その警戒されない顔じゃない。
ああ、弱そうだもんね。
で、そう、普通なんですよ、はいはい、弱そうとまで言ってないですけど、だからカジノとか壊滅させるのって俺みたいなやつなんじゃないって。
ああ、なるほどね。確かに警戒されないから。
そうそうそうそう。オーシャンズイレブンは映画ですから、かっこいい人を起用してますけど、はいはい、 リアルオーシャンズイレブンの一人は俺みたいなもんよ。
いや、リアルだな。映画なんないね。悔しいけど。
本当にその、大詐欺師とかのさ、なんか、なんだ？バーチャルショットみたいな、なんだっけ？バウチャーショットみたいな？
あの、逮捕された時の刑務所でパシャみたいな。
そうそう。普通の顔だったりするじゃん。
するわ。
とか考えて、そう、自分のセカンドキャリアが見えてきたところでね。
はいはい。
もうその自分の解雇から戻ってきて、目の前のおば様の方に意識を向けたんですよ。うん、あれって。待てよって。
何？急展開。
この人前にも喋ったなって
。え？
思い出して、これ犬抱えてたなって思い出して、
はい。
ペペペペペペって記憶戻って、また、この人、うん、目の前の人喋ってんだけど頭思い出して。
複雑だな。思い出しの中の思い出しめちゃくちゃむずいからついてくの。
戻ったら、その、This is 日本シリーズっていう動画のテンプーラーの回だったんですけど、
はい、
そこでその塩じゃなくて砂をつけるみたいなボケのために砂を探しに行ったのがその同じ公園で、
はいはい、
で、その時にもその犬だ言ってたおばさんに話しかけられてて、
うん、
で、その時も俺、その時あの小さいジップロックに砂を詰めてる途中だったから、
怖い、逮捕されそう。
また何してるんですかって確か聞かれて、なんて答えたかはすごい覚えてんだけど、
うん、
この辺の地質調査してましてって
同じじゃん言ってて、意外とうまくないじゃん。
いやでもその時も、そうなんですねって感心されて、
オバがね、親切なタイプのオバなのよ。
多分その大学院生的な雰囲気で喋ってたの、その時は、
うんうん、
そのあくまでも研究員じゃなくて研究補佐みたいな感じで、
はいはい、
本当にそのおばさんに対して俺オーシャンズイレブンみたいな偽りの顔を何個も見せてたんですよ。
なるほどね。おばさんも気になるけどね、もしかしたら裏の顔があるんじゃないかと思う。
いや確かにな、本当に最初遠くで様子伺って気づいたら横にいるからな。
うん。
高橋です。
兜です。
お願いします。
お願いします。そのおばさんマジで気付けた方がいいかもよ。刑務所とか高橋が捕まった時にあらこんにちは音楽学者で地質学者さんって言われる可能性あるよ。
そう、刑務無所長、
無所長、
刑務所長
だったのよみたいな。
この辺ないけどな、無所
遠くから来てるのよ。
千葉とかならわかるけど、
千葉から来てるのよ。
なんでこっち来てんだよ。その千葉テレの真ん前が刑務所なんですね、確か。
へえ、あ、そうなんだ。
ということで、まあ僕は身分を偽るんですよ、結構。
へえ。
YouTuber だって言いたくないから。
ああ、そっか。
だけど平日に髪切ったりするから、
うん。
お休みですかって聞かれちゃうのよ。
いや、そりゃそうよ。
自営業でって言ったり、
はいはい。
その前職を言ったりする AD でって。
はいはいはい。
うん。言い慣れてるから。で、AD の時は AD の時で嘘ついてる。
ああ、その本当の担当番組は言わないとか。
いや、というか AD じゃない。
うん？
いろんな顔を持ってるな、俺は確か。なんか自営業、その時から自営業って言ってた時もあったな。
うん。
で、それこそ AD の時に YouTuber って言ってた時もあった。
へえ、変な嘘だ。逆なんじゃない？
いや、その時の気分で偽ってた。
あ、本当に愉快犯なんだ。
まあ、そうだね。うまいんだよな、俺本当に。
うまいかな。俺ちょっと確かめてみたいけどな。
ああ、そう。
うん。
どうやったらいい？このルールは。
だからさ、まあ俺はでも招待しちゃってるから。
そうね。
なんかある一個でも俺が招待知らないなんかで、みたいな。例えばあの高校の時の部活とかさ。
この前振りでどうしたら勝てる俺。
なんか嘘ついてもらって、俺が最終的に嘘かどうか見破るっていう。
はいはい、あ、で俺弓道部入ってるって言ってたでしょ？
うん。
で、弓道場の裏に、
うん、
あの、ゴルフの練習のなんか網みたいのがあったのよ。
はいはい。
で、ゴルフの、なんだ、部員は一人しかいなくて。
へえ、少ない。
そうそうそう。でも、顧問の先生がいて、1対1なのよ。
うん。
だから、2年の夏だけ、俺ちょっとゴルフ部入らせてもらってた。
へえ、あ、そうなんだ。
嘘です。
ほんまやん。
ほんまやんいや、サンマの順番1個ずれわかんないけど。
嘘とほんまがずれたサンマでした。ほんまサンマでした。
うまそうだった？
ちょっと嘘だろうなと思って聞いたから、しめしめと思って聞いちゃったね。ちょっとサプライズでやってもらわないと。
しめではないでしょ、もう。破綻してるなって責任負わなきゃ、自分の下りに対して。いやいやしめしめ
穴にはまっていってるぜって、ゴルフだけにねと思って聞いてたわ。
幸せな人でした。あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。野菜は美味しいから食べるの。どうもホリエモンです。
あらホリエモンさんだ、恐ろしい。
お願いします。こんにちは。
ライブドアです。恐ろしいって言ってました、すいません。
いやいやいいんですよ。
ライブドアデースじゃないんだよ。ちょ突っ込んでる時にボケないでよ。その俺のリスニング能力が問われちゃうから。
行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい知らないな。
これホリエモンの YouTube チャンネルで最後に締めの言葉ですね。
めちゃくちゃいいホテルじゃん。行ってらっしゃいませって。
でも言い方がお寿司屋さんみたいだから行ってらっしゃい。これ似てる。寿司
屋もそういうんだ。
野菜スティックとかさ、
うん、
めちゃくちゃマヨネーズかけて食べる人いるじゃん。
まあコンビニとかで買ってもついてくるしね、マヨネーズみたいなや
つ。うん、高橋どう思う？
まあ野菜スティック、俺人参苦手で、
うんうん、
野菜スティックって絶対人参入ってくるじゃん。
入ってる。
恐ろしいなと思って、
うん、
それ乗り越えるにはまあマヨかけるしかないかとは思いますね。
嫌いな野菜は抜きで考えてください。
ああなんかうまいこと言えてなかったみたいですね、うん、ちゃんと事実絡めてみたのに。
きゅうりどうする？
きゅうりと大根入ってるね。
はいはい、あそうそうそうそう。
どう答えたらいいんだ。その俺が知ってんのはコンビニで売ってる、うん、あれマヨじゃないな、ごまかな、ごまドレッシングみたいな。
あ分かるわ、うん、
それにちょろっちょんってつけて食べる。
あじゃあ素材の味を楽しんでるってこと？
楽しめてるんかな。ちょんとはつけてますけど。
おうおうおう、ごめん、これ俺の質問がなんか悪かったわ。
あどうなんだろう、遠回しにサンプルの悪口植えてるのかな。
違う違う、
そのそ被験者の。
俺は野菜に結構何もかけないで食べるよっていう話をしたくて。
あ俺それはないな。
あ本当？
あそう言うと思ってくれてたんだ俺は。
うん、だからまあそこも込みでちょっと質問が悪かったなっていう、期待の答えが返ってくるわけない質問しちゃったっていう反省はありますけど。
期待の答えが返ってくるとは一生思わない方がいいよ。
思いましたけども、そう結構、まあ、そのまま食べるんですよね。ドレッシングがついてきてもかけないで一旦半分食べたりするんですけど。
へえ、野菜スティックを。
野菜スティックとか、まあサラダとか。
あサラダもすごいね。
まあ特にシーチキンがちょっと乗ってるサラダとかさ、
はいはい、
豆が乗ってるサラダとかってもうそこで味があるから、ドレッシングはもう味変っていうこと。
へえ、いや味とは認識できないですね。
でまあこれは俺が勝手にやってることだからいいんだけど、結構怒ってくる人いる、うん、それ。
ああその兜の見て、
うん、こけなよみたいな。
へえ、
とか、これはうちの母親なんですけど、お刺身食べてるとわさびつけなよみたいな、つけた方絶対美味しいからとか。あ
醤油はつけてんのね。
あ醤油はつけてる。だから醤油ないとダメダメダメ、刺身は。
ああそっか、すごい極めた人ではなかったですね。
そこまで極めてないんだけど、 あんまりこうマシマシにするのが好きじゃなくて、
はいはいはいはい、
まあ素材の味が好きなんですということで。
あそんなん言ってくる人いる。
いや高橋はそっか、ちゃんと適量かける人だからそういう人に出会わないか。
そうだね。だからでもカブトの食べ方も別に俺はいいと思うから、
うん、
それに対して言う人がいるんだ。しかも親って思った。
親もそうだし、いや親じゃなくてもいますよ。
へえ。
なんか
青森？
人に青森かな。人にそのお蕎麦食べてたら一味唐辛子をめっちゃ渡してくる人みたいな。
へえ。なんか君の周り変だね。
あ俺の育ちの問題？俺の村がおかしいのか？
いやそんなつけた方が絶対美味しいよなんて今の時代 NG でしょ。
NG かな。そこまで俺は言ってないんだけど。
あそう、
でまあその素材の話と似たような話で、まあずっと考えてることがあって、あばらやこのポッドキャストの編集は僕がしてるんですけど、
うん、
こうまあカットしたりするんですけど、その1秒間だけここカットみたいな。
はいはいはい。
俺の中のポリシーとして、これはリモートで撮ってるからここの間は本来ないはずの間、俺らが生でラジオをやってたらこんなテンポ悪いわけないよなっていうところだけを一応切ってるんですね。
はいはいはい。
とか2人が同時でぶつかっちゃって喋っちゃったのも、その本当だったらこれが俺らの実力なんだから整理するべきでないという思想なんだけど、
うん、
けど、まあこれはオンラインでディスコード通話で収録してるから被っちゃったわけだから、ここに関しては編集しますよみたいな、素材生かし、
はいはい、さっきのホリエモンのくだりしかりね。
そうそうそう、そのように俺はちゃんと素材派だからさ。
確かに対面してたらもうちょっと早い段階で止めれましたよ。
そう、うん、そうそうそう、あのホリエモンの時ね、
ホリエモンの時ね。
だから本来の実力まで俺は加工するっていうポリシーを一応持ってるんですけど、
いや難しいね判断が。
最近高橋と一緒になんかジャケット写真みたいな撮ったじゃん、一緒に
撮りましたね。
でそれをなんか俺が文字載せるみたいな係をやったんですけど、
はい、
なんかそのフォトショップで見るとね、こういいカメラで撮ったからさ、なんていうかニキビとかが見えるんですよね。
あらすいません。
あ、いやいや、まず俺のね、人の顔はどうでもいいから、まず俺の顔を見て
まあ確かに
ここのここのニキビはでも先週できたやつなんだよなっていうその俺の実力の実力の外じゃん。
あーそうかそうか、このニキビが実力ないか外かを今判断してんのか。
そうそうそう、その昔からこのできちゃった、眉間のクレーターとか、これは仕方ない俺の実力だから、
はいはいはいはい。
けど先週できちゃったニキビが写真に写ってるのはこれは撮っていいよなということでまあ初めて撮ったりしたわ、顔にフォトショップで顔に対してこうリタッチみたいな。
あーなんか消しゴムみたいなやつで、
あーそうそう、
万能消しゴムみたいな
撮って、
やったん、やっちゃった、やってるね。
いやいや、でも違う違う、実力だからその嘘になっちゃうんだって本当に、その撮んないと。
先週はもう君じゃない？先週はもう自分になってない？
ちゅちゅな？でもさ。
ちゅちゅちゅちゅ。織田裕二走って通ってきましたけど。
F1 の車みたいに。っていう理屈に沿って、まあ、ちょっとだけ、まあ、修正したりして。
あれ修正してたんだ。
まあ、ちょっとね、本当に。
戦ってるね、自分の中で。
で、まあ、一応横見ると高橋もいるから。
うん。
このひげ剃り跡は本当の実力じゃないよなみたいな。
あ、判断してくれた、俺の実力か実力じゃないかも。
もう一応そう、俺の中でひげの剃り跡はこれは午後に撮ったからあるものであって、ああ朝一だったらこんなものはなかったっていうのとかは
朝一撮ることないって、それで言ったら自分で反論するのもあれだけど
ないんだけど、だそういうのは、まあ、気持ちこう鳴らしたりとかしてさ
完全に消してよ
いや、あんま消しても俺そこまでの技術はない、あんまのぺーってなっちゃうから、
ああ
薄くするぐらい。
やれるだけやってくれたのね。
そうそう、で、はいはい、あのほくろとかもいっぱいありますから。
うるさいな。
その違う
で、あえて言うなよ。
ある程度整理してあげようと思ったんだけど、
整理？
このほくろは売り出してるほくろかどうか分かんないかったりするじゃん。
いじってない？ずっとなんか。
いじってない。本当にこのこれを
売り出すとか整理とか。
これで、そう、一応特徴として定期的に売り出してるようなほくろは取ったらもうダメじゃん。
まあだから鼻の横のやつとかね。
あ、そうそうそう。とか、あの目尻のところに、目尻のところにあったりするでしょ、
うん、そうそうそう。そこの二つはビッグホクロだね、僕にとっての。
それはダメで、
うん、
でも赤身っぽいやつ、その、ホクロが出来かけなんだか消えかけなんだか分かんないけど。
うるせえな。
これは、いや、その俺はもう、ごめんな。友達としてじゃなくて、もうその、フォトショップマンとして見てますから。
何マン？
フォトショップマン。
気持ち悪いマン。
まあ、で、まあ多少、まあ、ちょっと整理させてもらったり、
あ、へえ、やってくれたんだ。
してましたね、
その万能消しゴムで。
ああ、そう、ああそうそう、その周りからこう色を持ってきてなじませる消しゴムで。
そうなんだ、やってくれてんのかな、みんな、もしかして。
あ、まあそうかもね、高橋があの宣材写真とか渡してなんかにあげてくれる時とか、
はい、いや最近ちょっと、まあ、その日は特にね、はいはい、3時間寝だったでしょ私、
うん、
でも首にね、なんかもう子供いたぐらいの感じなんですよ。
ボコ
ってなんかでかい子供ができてて。
首に？
首にはらんでたんです、子供をね。
何を言ってるの、あなたは。
だから全然首が動かなかった。なんか出来物なのか分かんないけど。
へえ、ああ、そう。
そうそうそうそう。そのレベルだったんで、うん、そうね。消してくれたんだ。
いや、あれ、まあ、楽しいですね。あれがハマるのはもう分かる。なんかそのグラビア写真の人とかが。
はいはいはい、なんか本当にね、体温の上がり下がりとか太陽に当たってるとか、ちょっと、うん、めっちゃ踏んじゃって申し訳ない、太陽と体温で、
うんうん
, 笑いもしない。
いやいや、笑わないって、太陽と体温ぐらいじゃん。
あ、そう、うん、だからなんかね、最近メロガッパさんの MV 行ったじゃん、
はい、
ですごい森くんテイクのカメラ
はい、
でスタッフさんが写真撮ってくれてて、なんかめっちゃ綺麗だった俺顔が。
え、おへえ。
でも次の日なんかで写真撮られてみたらもうボツボツで、特に兜の、
うん、
兜が近くで撮った写真とか、
はいはいはい、
俺の顔のもうボツボツ。
あ、なんだっけ、何の時それ。
どっちもだよ、その蔵で撮った時もだし、あ、言っちゃった、
はいはい、あはいはいはいはい、あその時ね、あそっか、その写真の実物高橋しか見てないのか、俺見てないもん。
あそっか、いやだけどあれ、そのジャケット写真の時もですよ。
はいはい、
消してくれてたんかな、もしかして。
かまあいいカメラ、カメラ、あ、高橋が持ってるカメラも多分ちょっと設定あるよ、美肌設定みたいな。
あ、そうなんだ、 Vlog カメラじゃないけど、
じゃないけど多分ある。
あー、まあそれは消してくれてありがとうだな。
けどまあむずいよな、その切れないよな、加工し始めたらさ。
まあね、特に俺なんかほくろ消しちゃったら加工してんじゃんってバレちゃうから。
あー確かに、本当にめっちゃ加工してほくろ後乗せとか。
後乗せ、そのままじゃなくて、
じゃなくて一回もうそのでかい超美肌エフェクトみたいなかけて、
はあ、
こう炭でトンと一滴
そん、いやいや、なんか羽みたいな入っちゃうでしょ、筆でトンってしたら
まあそうかか入っちゃうか。
そんな大掃除みたいなやり方すんだ。
いや
だから、いやだから俺を知らない人が加工すると確かに危ないんだな。
ああ、そうそう、よかれと思ってのっぺり顔になっちゃうかな、ね、と思って。
ちょっと仕事する人選ばなきゃ。
いやそうだね、ほくろ事情分かってる人。
うん、
でもこれもまあこんな俺らよりもっともっとやってる人はいるけど、加工しすぎて実際会った時にその汚え路上かよみたいな言われたらへこむじゃん。
ひどいそいつい
や許せないでしょ。
うん、
だから汚くしとくもありかなとマジで思ったね、ちょっと。
でなんで。
あ、その実際会った時に思ったより肌綺麗ですねが出るから。
あー、そういうこと。
だからその炭をトントントントントンってやって、
今まで取ったやつを取っといて、
うん、
その勝負の時に全部乗せる
なんで
いやだからその自然じゃ取ったやつの方が、筆でトントントントンより、
まあまあまあ、
俺の今回取ったやつを保管しといてもらってね、
はい、それどうやだ、 なんていうフォルダ名
いやだから、シミそばかす、
シミそばかす、やだな。まあ取っときますよ。
お願いしますよ。
お願いします。
勝負の時までね。
じゃないだろ。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナー、あ、じゃあ AI、あれ？コーナーって言ってたっけ？失礼しました。AI 歌謡祭のコーナー。あれ？つけてたっけな？あ、ちょっとわかんないですね。じゃあ行きます。AI 歌謡祭のコーナー、あ、ついててきましたね。あ、じゃあこのままいきます。このコーナーは AI さんに、歌っていただく文章を皆さんに送っていただいています。早速参りましょう。私が提案します、今回は。AI さんで、コンビニエンスストア。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム牛乳さん、タイトル、この T シャツ青森だと恥ずかしい、恥ずかしい
恥ずかしい、恥ずかしいが出た。アルファベット
なんかラップにありそうな節回しでしたけど意味もわからないまま英語で文が書かれた T シャツを着ていて、調べてみたら恥ずかしいことが書かれてたってよくあると思うんですが、標準語読みすると普通の文章でも津軽弁だと恥ずかしい意味の言葉もあると思います。高橋が試着室に入り、そこに置かれているいくつかの T シャツの中から恥ずかしくない言葉が書かれている T シャツだと思うものを一つ選び、試着室から出てきた高橋を津軽人が恥ずかしい言葉じゃないか審査しますという、うん、いいですね、うん、これだから標準語読みすると普通の文章、まあだから普通の文章とはいえ何て書いてるか分かんないってことですよね。
そう、本ずなし とか書いてるわけ
です。はいはいはいはい、なるほどね。いや面白いこれは。
はい、
いいですね。やっぱり企画の基礎はあるあるからですよ。
ああ、まあなるほどね。その外国のダサい言葉あるもんね。
うん、なんかいつだろう、結構前だけど、その英語 T シャツの企画上がってなかったっけ。
思い出せないな。
カブト提案じゃなくて、なんか英語 T シャツ集めて、ほんやらら、
はいはい、あったかも。
あったんじゃない。なんかトケさんも入れて3人で、なんでしょうっていう。
なんだろう。いい、まあでもダサ T 集めたりはちょっとしたいね。
あーそう。集めて戦う。
集めて、まあなんか戦う。
これはいいですね。それこそ試着室っていう絵面もいいしね。
はいはい。
ありがとうございます。
続いて、ローマの平日さん。
平日かい。
CM 注意書き。
忙しいだろ。忙しいだろ。
CM 注意書きダビ。
ごめん、ごめん。ごめんね。
以前送らせてもらった企画を少し変えたものになっています。
はい。
テレビの CM ではよく個人差があります、画像はイメージですというような注意書きが書かれています。
あったね、そんな企画。
今回はテレビの放送を見続けて CM で出された注意書きはどんなものが一番多いのか、ダービー形式で予想する企画です。
あ、なるほど。
一曲を朝から晩まで見続けるなどの形式です。
いいですね。ダービーは面白いからね。
いいね。やっぱ追い上げたり追い上げられたりしたいもんね。
はいはいはい。だから競馬の行けっていうのが24時間っていうね。
うん。
つら
つら、喉壊れちゃう。
喉はまあ出し続けんのか、ちゃんと偉いな、うん、
出すよ。
まあだから見逃しちゃいけないからな。
確かに。
本当は録画して早送りがもちろんいいんでしょうけどね。
はいはい。
うん。まあこれはね、今の俺らの体力では無理だね。
まあ24時間系なんかやりたいけどな。
やりたいやりたい。この
だからさ、はいはい
はいはい、
24時間のやつをさ、
はいはい、
4個ぐらい並行してさ。
あ、そうね。
そう、そのそういう感じでね、パフォーマンスよくしてこうよ。
そうだね。だけどこれを採用すると、これは目離せないから、他の3つカスカスの24時間になるけど。
確かに。足指で1本動画撮んないといけなくなっちゃう。
そうそう、なんかとりあえずた24時間経つとかならね。
まあちょっとおもろいか。
できますけど、
はい、
いや、やりたいけど不可能なんだろうな。
うん、
だからこそやっぱよりすぐっちゃうよね、今の俺らだとさ。
うん、
その使える、2人で使える時間が少ないから、
はい、
相当これは24時間かける価値があるっていうのじゃないといけないので、
そこは
まあもちろんそういうネタを探すのもそうだけど、そういうのができるようになる体制作りもね、心がけていきたいと。株主総会みたいになっちゃいましたけどね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ラスト、ラジオネーム総合、タイトル、納税人生ゲーム。出ました。人生ゲームシリーズ。バブル時代の税制で納税人生ゲームをしていきます。当時は1ドル250円ほどの状態で、どこまで金を稼いでバブル崩壊に備えられるかを勝負します。
うん。
250円ってすごいね。
すごい。ほぼ倍みてえなもんだな。
今というか、ちょっと前、
うん、
1ドルって110円とかそのぐらい、100円切ってた時もある？
全然そう
だよね。だから1ドルで自販機で飲み物なんか買えなかったんですけど、この頃は 2、3本買えちゃう。
そうだね。当時も自販機ももうちょい安かっただろうから買えちゃうね。
ああ、そうかそうかそうか、
うん、
そう考えるとめっちゃ景気悪くないわ。
そうだね。日本が貧しくなったように見えるね、改めて。
そうだね。もう技術力のおかげで全然、なんか何不自由なくはあるんだけど。
はいはい。
あ、そこ、なんだろうね。なんか俺はさ、
うん、
今日本不景気だろってさ、その、政治に対して、
はい。
言ってる。まあさすがに、景気良くはないと思うんですけど、
うん。
そんな叫ぶほど、なのかはちょっと勉強しきれてないなと思ってるんですよ、はいはい、でも今の聞いたらめっちゃ不景気な気してきたわ。
え、けどなんかニュース曰く今ここ40年ぐらいで一番景気いいらしいよ。
くそったれ。
むずい、
むずい。
指数がありすぎてどれ参考にした
のか。50年遅すぎた生まれるの
ねえ。
まあでも昔は例えば10万円使ったら500楽しいぐらいだったのが、
うん、
今はもうそのスイッチとかでずっと楽しいからね、500楽しい。
まあまあそれはあるね、確かに、
うん、そういう意味では不景気でも 成立するようになっちゃったっていうのありますよね。
まあそうだね、確かに。
なんかバランス学校通わなくても学べるようになっちゃったし、
N 校ね、 N 校、
N 校なんですかそれ
は。 N 校はあのニコニコ動画の
学校、
学校みたいな、ちょっとあんま詳しくないですけど、が作った高校か大学。
へえ、すごいね、うん、放送大学みたいなもんかな。
あ、まあそうだね、近しいところがある。
バンビ大学みたいなもんかな。
バンビ大学っていうのは、スパイダーメンの、
スパイダーメンの
あれとはちょっと違うかも。
あ、君もちょっと難癖つけるんですね、あの企画には。
さすがにね、でその 学問じゃないからっていう、その
いやかなり期待してるよね、でもね、どうなってくのか。
いやいや、そうそう、私受けたら楽しいと思うけど、あれを高校や大学と並べられると、うん、いやそれは違うよっていう。
そうね、
もちろん。
あ、まあいいか、バンビ大学の話は。
ありがとうございました。
ありがとうございます。なんか学校に手出す人いるよね、そのある程度活動した後、
うん、
我々も学校に興味を持つ時期が来るかね。
でも、まあ、もし俺らが圧倒的に一番面白くなったとしたら、
うん、
これを広めてあげなければっていう使命感に押されるんじゃない、
ね。まあ、今で言ったら俺学校じゃないけど、そう、知り合いの人にはちょっと手伝ったり助言したりはしてる、
はいはい、
ハンナっていう人がいるんですよ、宮城
で、ね、35億の。
そう、それの実は生みの親なんですよ。
はいはいはい。そう、あ、なるほど、高橋さんが
原案は俺と T ライズの社長、
はいはい、
でそっからその動画のテンプレートとか作ったり動画の添削とかしたりして、100万再生いきましたね最近。
へえ、あ、そう、すごいね。
そう、だから嫌な言葉だったけど、コンサルみたいなさ、
はいはい、
そう、一時期俺 YouTube 消滅したらどうしようってすごい思ってたんですよ。
うんうん。
だから自分が今できること他にあんのかなっていうことで、お金ももらわずね、なんかその時困ってた人に手を差し伸べてたんですけど、
はいはい、
まさかこんなに私に神の手があったとは思いませんでしたね。
35億
ね、株とか口ずさむぐらいです
か。いや確かに、ミスチルすら口ずさまないのに35億は口ずさんでるから。
よかった、
今週採用の企画はありますか。
T シャツ、
ああ、津軽弁 T シャツ。
はい。カオさん、ありますか？
ありません。
来週も募集しております。すぞえ。
快活クラブに行った話と、レジの人に文句を言う話。カブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。あばらや、
今の音質 R。
エンディングです。
ソータ、スッピーさん。
スッピー。
こんばんは。お二人は食生活において気をつけていることはありますか？
おい。
私はご飯を夜遅くに食べないように気をつけているのですが、時々我慢ができないことがあります。
こんな可愛い世界ある？
よければ、食欲を抑える方法とかをお聞きしたいです。
ああ、食生活気をつけること。まあ、僕はね、今思うとですよ。
うん。
宮城に引っ越してきて直後？
はい。
もうお菓子を食べたくて仕方なかったんですよ、
うん、
でね、最近は抑えれてるんだけど、なんか忙しすぎるとね、やっぱお菓子食べたくなって、
はいはい、
あ、ストレスを中和してたんだなって思って今思うと、
うん、
って思ったら、あの頃めちゃくちゃストレスあったんだなって思った。
ああ、のお菓子量は、
そうそうそう、でストレスでちゃんとちょっと太ってたんだなって思った。
はいはい
だったんで、まあ、お菓子はね気をつけてますし、うん、あとね、やっぱね、僕はニキビがね人よりすごいできやすいともう確信して、
はいはい、
いろいろやってる。水分をめっちゃ取るとか、
わあ、いいね。
あと2リットルですよ1日。
出た、
マシャの人が言うには。
ああ、そうなんだ、1日2リットル言うよね。でも聞いたことあるわ。
大変だって、それってあの除湿機の企画の時のあの苦しい苦しい飲んでた時の量ですよ。あれが適量だったなんて知らなかったよ。
いや、そうだね、人間実はそうなんだ。
うん。あとグルテンをね最近取らないようにしてます。
なんだっけグルテンって。
小麦粉。
へえ、そんな健康に傾いてる今。
だってニキビがさ、なんで30でもこんなにできるの？
え、グルテンって何、ニキビにも効くの、直結するもの？
なんか、まあ、それこそ、あの、ほやほや電波っていう俺がやらせてもらってるラジオ、
はい、
準レギュラーで。 で、あのディレクターがさ、健康のことについて調べるコーナーがあるんだけど、
うん、
なんかグルテンってね、腸にひっつくらしいんですよ。
へ
ー。で、なんか悪くなる血流とか、便とか。
なるほどね。
まあ、腸は結局全部に及ぼすじゃん。
うん。
っていうことで、まあ、だから取りすぎが良くないっていうことなんで、うんうん、朝も絶対パンとか食べてたけど、一旦やめて、
へー、
うどんもダメね。
あ、うどんグルテンのイメージあるわ、めっちゃ。
ラーメンもダメね。
へー。
だから辛い。
何食べてんの？もやしとか。
そこまでいかないってグルテンダメで。
わかんないからさ、その場が。
肉は全然食えば、だからグルテン以外は全然食えんのよ、ご飯もね。
なるほどね。
うん、その炭水化物抜きダイエットとかじゃないから。
え、ご飯ってグルテン入ってないの？
入ってない、小麦粉じゃないもん。
あ、そうなんだ。もう糖質とグルテンはほぼイコールの言葉かと思ってたわ。
いや、もう小麦粉ですね、だからグルテンは。
へえ、ああ、なるほどね。
アミラーゼじゃないそれって。アミラーゼは溶かす方のあれか。
うん、ちょっと分かんない、不利な話題には突っ込まない。
あ、勉強に対して不利とか言わないでほしいですけど。国立出た人が。
はい、そうですか。
食欲を抑える方法、筋トレ。
ああ、なるほどね。
あ、でもまあ食欲を抑えるの大変だけど、俺お腹空いた方が集中できるってのはあって、
うん、
なんかイライラしちゃう人いるじゃん。
うん、
俺は集中できちゃうからあんまりあれなんだよな、大丈夫なんだよな。
へえ、あ、そう、
夜中はね、むずいよね。
うん、
ああ、アンさんは？
俺はこれは本当に三能物語のバナナと同じ方法ですけど、
あのなんか知らん言葉2つ出てきてる人多そうですね。
あの一時期あの YouTube で一世風靡してた YouTuber、
三能物語は知ってるよ。なんか企画屋といえば三能物語みたいな。
ああ、そうそうそう。
俺はあんま見たことないけど。
その人の、まあ、名前がバナナなわけですけど。
それ、初めて知りました。三能物語さんだと思ってました。
バナナもめっちゃ痩せたの、一時期。
へぇ、
その時の。
デフォルト太ってんだ。
そう、ダイエット法が、本当に冷蔵庫の横に体重計を置いて、
うん、
体重計にひたすら乗るということと、
おい、
食べない限りは必ず太らないという鉄の意志を持つということと言ってたね。
あー、なるほどね。その食べてからの努力とかいろんなこでくり回した技術はあるけど、そもそも食べなきゃっていうね。
そう
で、ね、元を立つ。
あ、それが俺も一時期あのダイエットしてた時はその教えにのっとってて、
お、
最近はもう魚肉ソーセージをいっぱい買っといて、
お、
その魚肉ソーセージにするっていうことをしてます。
あ、それいいんだ。
わかんない、なんか、魚肉ソーセージってあんま美味しくないじゃん。美味しくないから食べ過ぎなくて済むっていう。
魚肉ソーセージというより美味しくないものを食うっていうね。
そうそうそう。で、まあなんか健康そうじゃない？多少。
まあ肉じゃないのに肉感あるし、ね。
なんかサラミとかよりはさ、さすがに健康かなと思って。は
い
は
い
は
い、確かに、その、なんだ？油もないし、そんなに。
ね、多分おそらくいいんでしょうという感じです、スッピーさん。
なんかアメリカの食べ物で言うと、オートミールがまずいっていうじゃんよく。
はいはい。
オートミールとかどうなんでしょう？オートミールダイエットとかあるのかな？
あるけど、俺、断念したわ。
へえ、なんで？
なんかコストコ行った友達がさ、なんか買ってくるよって言ったからさ、
うん、
オートミール 500g ぐらいのやつ買ってきてって言ったら、5キロの買ってきたってなんかつまんねえジョークされてさ、嫌いになっちゃった。
あ、ジョークなんだ。あららら。そのことオートミールが嫌いになっちゃった。
がセットで嫌いな、結構残しちゃってる。賞味期限がね、意外と1年ぐらい。まあ長いんですけど、
長い。
意外と切らしちゃうね。
まあ一回嫌いになったら無理だね。
いや、もうああいうのは無理。そうそうそう。復活しない。
燃やしたか。
燃や、まあなんかしましたよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
下ったということで。
続いて ABC さん。私はあばら屋のおかげでラジオをたくさん聞くようになったのです。ねえ。
あらら、カルベさんだ。
お二人が人生で初めて聞いたラジオは何ですか？とのこと。
ああ、なんでカルベ挟んだの？
挟まってきたんだよ。こっちがサンドイッチ作ってたらカルベがガーって言って。
そんななんか、出ちゃうの？不意に。いた子が。いた子が、誤作動しちゃうの？
そうそうそう、入ってきたの、あいつが。
青森ですね。ということで。
これ僕はね、もう明確に覚えててね、さよなら絶望放送ですね。
さよなら絶望法ってなんか聞いたことあるな。
ほんと、なんかあの、なんだっけ、さよなら絶望先生っていう漫画があって、
それだ、はいはい、
それがアニメ展開した時に同時にラジオも始まって、
あ、
神谷浩史と新谷涼子の2人がやってたラジオ番組。
なるほどね。好きなものを突き詰めた結果オーディオコメンタリーにたどり着いたっていうね。
そう、でもその頃はまだ本当に俺何も趣味がなかった頃で、
はいはいはい、
本当にそれがスタートですね。本当に絶望先生がスタートの、
うん、
でそっからアニメというものがあるんだっていうのと、そのアニメの主題歌をラップ人がラップアレンジしてて、ラップというものがあるんだっていうのと、
うん、
ラジオというものがあるんだっていうの、そこスタートだったね、うん、
マジでサヨジゴが全部カブトじゃん。
いや本当にそうだね。
へえ、そっからよくラジオに行ったね。なんかオーディオコメンタリーとラジオはちょっと近くないような気がしたけど、
あの結構ラジオだよ、ちゃんと特別番組みたいな感じで2年ぐらい 2,3 年続けてた。
ああそう、まあたまにあるよね、なんか人気のアニメは。
そうしっかりやってましたね。
へえ、なんいくつだ神谷博士ってこと。
今の神谷博士、
あーたが何歳の時の話これ。
あ俺が何歳、11歳とかの時、
中1とか
小6とか。
あへえ、早いですねラジオ。
早い、絶望した。
あそれが口癖なんですか。
あまあその絶望先生のね。
あそんな、なんか分かりやすい
絶望したかな、こっちかな、
分からんな、
分からんか。
1個目じゃないですかね、分かんないけど、吐息の量 で
高橋さんは。
いやまず明確に覚えてないところで言うと、なんか結婚式のカタログをもらって、うん、どっかの結婚式行って、でそこにラジオがあったのよ。
はい、
嬉しいですよ、なんか常にイヤホンできるものってね。
ラジオっていうのは、あ本当にラジオってこと。
なんかすごい小型のラジオで公園とかにも持っていける。
はいはいはい、
ね、当時そんなさ、なんか電子機器とかないじゃん。
ごめん、何歳の時。
小3とか。
ああそんなか、はいはい、
うん、だからその時にラジオというものに耳を初めて傾けたね、
うん、
でも何を聞いたとかは覚えてないし、すぐ飽きた、
うん、
いやその後何なんだろう、ずっと空いて大学まで行くな多分。
はいはい、
大学でカブトに出会って、
はい、あ飛ぶね。
カブトに出会ったのにまだ全然聞かなくて、
はいはいはい、
マジでオードリーかな。
あーまあまあまあ、いいね。
そうだね、もうだから未だにオールナイトニッポンしかそんな聞かないし、
俺オードリーのオールナイトニッポン第1話ちゃんとリアタイで聞いてたよ。
すごいね。
途中で離脱したけど10話ぐらいで眠すぎて。
ああそう、あと10話まで聞いたんだ。
俺夜派じゃなかったね、はい。
ああそうか、いやそうだから今がむしろ聞いて、宮城のその同じ活動者がやってるラジオとか聞くようになって、
うん、
なんか親近感が湧きましたね。
これ本当にさ、これズルだけどさ、
うん、
友達のラジオめっちゃ良くない。
いやそうですね、
だから俺早く有名人になってさ、そしたらテレビめっちゃ面白いだろうなと思って。
知り合いが増えて、
知り合いが増えて、友達がテレビでなんかドッキリかけられてたりしたらめっちゃおもれえじゃんって思う。
いや確かにね、 X で感想とかつぶやくよねめっちゃ。
いやそうそうそうそう、俺の方めっちゃ楽しいからと思って、それになりたい早く。
まっとうに芸能人に憧れ出したね。
あまあまあそうか、意外とまっとうかこれ。
そうそうそう、ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上となります。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。
没入お願いします。
さらに X でハッシュタグあばらやで
感想も
お願いします。
お願いします。
やまびこだなぁ。
ねえ、びっくりした。
いかがでしたかおつさん。
暑くなってきましたね、今年も夏かな、もう夏かな
つって、あつってよね、
つってね、やまびこやめて。
いやその兜が夏は辛いじゃない。
そう
エアコンないでしょ、オタク。
エアコンないし、今なんか押し入れの中で撮ってるから。
だけど俺も一言じゃなくてね、この引っ越した家リビングにはエアコンあるんだけど、
はいはい、
この今のなんていうんですか、 編集兼録音部屋、
はいはい、
ないのよ。
でちゃんとあれ締め切ってやってる今。
もちろん。
じゃあ暑いね。
暑くなってきそう。今日はまだ耐えれるけど。
ざまみろ。
いや二人で抜け出そうよ。二人で下がるんではなくて。
そうか、そういうもんか。
なんとかならんのですかね。
まあ考えたいけどな。まあだから、
カブトの方がやりようあると思うんですよ。狭いでしょ、オタク空間。押し入れってさ、その、前、和室の押し入れを想像してたけど、洋室の押し入れなんだよね、多分、ね。
あ、そうだね。意外と、なんていうか、そう、クローゼットというか、なんて言えばいいの？
まあ、クローゼットであってると
思う。クローゼット
だけど。上に棚ある？置ける。
あるよ。
そこに保冷剤ほんと置いとけば、ザーって。
それ言うのって効果あんのかな。
いやほんと保冷バッグみたいにできんじゃない。
ああ、そうか、保冷バッグって言われると想像ついたわ。なるほど ね。この中を1個の保冷バッグにしちゃうってことね。
そうそうそうそうそう。で
死んでまるべや。
なんでなんで怒られた今。わかりやすい津軽弁。
寒すぎでわが死んでまるべや。
いやいや、そのわかんないように外国語とかでディスるとかいう映画のシーンはあるのよ。
おめえそれやめなが、やめた方がいいべ。
バレてるバレてる。
バレとんかい。
バレてるよ。やってみてよ。
うん、まあそうだね、確かにそれで涼しいんだったら全然いいじゃんね。
ねえ、全然手間じゃないし、毎回終わったら冷凍庫入れて冷凍庫からまた出してってやるだけだし。
うん、
決定。カブト保冷剤生活
採用。